エホバの証人が特定の祝日を祝わないのはなぜですか？エホバの証人は特定の祝日を祝うかどうか、どのように決めていますか？エホバの証人は特定の祝日を祝うかどうか決定するにあたり、聖書を調べます。祝日や記念日の中には、聖書の原則に明確に反するものがあります。そういう祝日や記念日には参加しません。しかし、そうでないものについては、神にも人にも咎を犯していないとの自覚を持てるよう、各自が良心的に判断します。使徒24章16節。エホバの証人が特定の祝日を祝うかどうかを決定する際に考慮する点を挙げましょう。脚注。この記事では、エホバの証人が祝わない祝日すべてや、関係する聖書の原則を漏れなく取り上げているわけではありません。脚注終わり。その祝日は非聖書的な教えに基づいていないか。聖書の原則。彼らの中から出て離れよ、とエホバは言われる。そして、汚れた者に触れるのをやめよ。コリント第2、6章15から17節。汚れた教え、つまり、聖書に反する教えから完全に離れるため、エホバの証人は次のような特色を持つ祝日を祝いません。異教の神々の教えや崇拝を起源とする祝日。イエスはこう言いました。あなたの神エホバをあなたは崇拝しなければならず、この方だけに神聖な奉仕を捧げなければならない。マタイ4章10節。エホバの証人はその命令に従い、クリスマス、イースター、メーデーなどを祝いません。脚注。いくつかの国では、今日メーデーは労働者の日として知られています。しかし、その起源は古代ローマに遡ります。メーデーについて詳しくは、目覚めよ2005年4月22日号のメーデー、あなたにとってどんな意味がありますか？という記事をご覧ください。脚注終わり。それらはエホバ神ではなく異教の神々の崇拝を起源としているからです。また、次のような祝いにも参加しません。クワンザ。この名称は、初物を意味するスワヒリ語のマトゥンダやクワンザから来ており、この祝日がアフリカ史最初期の収穫の祝いに由来することを示唆している。黒人研究百科事典。クワンザを宗教とは無関係な祝日と見る人もいますが、アフリカ宗教百科事典はクワンザを、初物が神々や先祖に感謝して捧げられるアフリカの祭りに相当するとしています。また、アフリカンアメリカン的な祝日であるクワンザには、先祖から与えられた命の祝福に対する感謝が反映されているとも述べています。中秋節。これは、月の女神を崇める祭りです。世界の祝日、祭り、記念日辞典。この祝日には、女神の前で女性たちが身をかがめること、中国のいわゆる高等の礼に関係した儀式が含まれます。世界の宗教、信条と観光に関する総合百科辞典。ナウルーズ、ノウルーズ。この祭りの起源には、ゾロアスター教が関係している。これは古代のゾロアスター教の暦で最も神聖な日の一つとされている。ゾロアスター教の伝統によれば、寒冷期に冬の神によって地下に追いやられたラピースウィンとして知られる正午の神が、ノウルーズの日の正午に祝いと共に迎えられる。国際連合教育科学文化機関。シャベヤルダー。ペルシャの秘密の歴史におけるスーフィズムという本によると、冬至を祝うこの祝日は、光の神であるミトラの崇拝と明らかに関連しています。ローマやギリシャの太陽神の崇拝とのつながりも指摘されています。感謝祭。クワンザ同様この祝日も、多くの神々を称える古代の収穫の祝いから来ています。時経つうちに、この古代の民衆の伝統はキリスト教会のものとして吸収されました。敬虔なる大冒険。最初の感謝祭の巡礼者と神話。迷信や幸運の神への信仰に基づく祝日。聖書では、幸運の神のために食卓を整える者は、エホバを捨てる者に含められています。 イザヤ65章11節。ですから、エホバの証人は次に挙げるような祝日を祝いません。イワン・クパーラ。ベラルーシのすべてと題する本は、民間伝承によると、イワン・クパーラの日には、勇気と幸運を得させる魔力が自然界から放出されると述べています。もともとは夏至を祝う異教の祝日でしたが、現代ロシア文化百科事典によると、キリスト教が受け入れられた後、この日は教会の祝日、バプテストのヨハネを祀る聖人の日と混ぜ合わされました。旧正月の祝い、中国や韓国の新年の祝い。一年のこの時期、家族、友人、親族の主な関心事は、幸運を確保し、神々や霊たちに敬意を払い、新年の福を祈ることです。月餅と腹を空かせた鬼たち、中国の祝祭。韓国でも正月には、先祖を拝み、悪霊を払って新年の幸運を得、新年を占います。世界の新年の祝い百科事典。霊魂不滅の教えに基づく祝日。聖書は、魂は死ぬとはっきり述べています。ですから、エホバの証人は次に挙げるような祝日を祝いません。霊魂不滅の教えを広める祝日だからです。万霊節。諸死者の記念日。新カトリック百科事典によれば、これは亡くなった信徒を記念する日です。中世を通じて、煉獄にある魂がこの日に、鬼火、魔女、引き返るなどになって現れるという心情は一般的だった。生前に自分たちを苦しめた者たちに現れるのである。清明節、および腹を空かせた鬼たちの祭り、中元節。この二つの祭りは先祖を崇めるために行われます。世界の儀式、出産祝いから葬式までと題する本によると、清明節には、死者が飢えたり、喉が渇いたり、お金に困ったりしないよう、飲食物や紙のお金が燃やされます。その本はさらにこう述べています。この鬼月の間ずっと、とりわけ満月の夜には、死者と生者の関係が強まると参加者は信じている。よって、死者をなだめ、先祖を敬うための準備が重要になる。呪祖。コリアンの伝統、その宗教、社会、倫理という本によると、この祭りには死者の魂に食べ物や葡萄酒を捧げることが含まれます。その捧げ物は死後も魂が生き続けるという信仰を反映しています。オカルトが絡んだ祝日。聖書はこう言っています。占いに頼る者、魔術を行う者、吉凶の兆しを求める者、呪術を行う者、また、まじないで他の人を縛る者、霊媒に相談する者、出来事の職業的予告者、死者に問い尋ねる者はエホバにとって忌むべきものである。申命記18章10から12節。占星術などのオカルトと全く関わらないようにするため、エホバの証人はハロウィーンをはじめ、次のような祝日を祝いません。シンハラ族とタミル族の新年の祝い。この行事に関係した伝統儀式には、占星術で縁起が良いとされる時期に特定の活動を行うことが含まれる。スリランカ百科事典。ソンクラーン。このアジアの祭りの名前は、移動、あるいは変化を意味するサンスクリット語から来ており、この祭りでは、太陽が王道十二星座のお羊座に移動したことを記念します。食物、祭り、信仰。世界の宗教の食文化百科事典。イエスの犠牲によって終わったモーセの律法に由来した祝い。キリストは律法の終わりであると聖書は述べています。ローマ十章四節。モーセの律法は古代イスラエルに与えられたものとはいえ、クリスチャンはその原則から学ぶことができます。しかし、律法で規定されていた祭り、特にメシアの到来を示唆していた祭りは祝いません。メシアは到来したからです。聖書は、それらのことは来たるべきものの影であって、その実態はキリストに属していると言っています。コロサイ2章17節。メシアがすでに到来し、 祭りは役目を終えたこと、またいくつかの祭りが非聖書的な習慣を取り入れていることを考え、エホバの証人は次に挙げるような祭りを祝いません。ハヌッカ、ハヌカ。これはエルサレムにあるユダヤ教の神殿の再建納を記念する祭りです。とはいえ、聖書はイエスが手で作ったのではない、すなわちこの創造界のものではない、より偉大で、より完全な天幕、神殿の大祭司になったことを示しています。ヘブライ9章11節。クリスチャンにとってその霊的神殿がエルサレムの目に見える神殿にとって変わりました。ロシュ・ハシャナー。これはユダヤ暦の元日に行われる祝いです。古代この祭りでは神に特別な犠牲が捧げられました。しかしイエス・キリストがメシアとして犠牲と供え物とを耐えさせたので、そうした犠牲は神にとって無意味なものになりました。ダニエル9章26-27節。その祝日は信仰合同を促すか。聖書の原則。忠実な人が不信者とどんな分を共に持つのでしょうか。神の神殿と偶像にどんな一致があるでしょうか。コリント第2、6章15-17節。エホバの証人は隣人と平和な関係を築き、他の人の信仰の自由を尊重しますが、信仰合同を促す次のような祝いには参加しません。信条の違う人たちが一緒に集まる宗教行事。神は異教徒が住む土地にご自分の民を導いたとき、こう言いました。あなたは彼ら、また彼らの神々と契約を結んではならない。あなたが彼らの神々に仕えることになれば、それはあなたにとって罠となるであろう。出エジプト記23章32-33節。ですから、エホバの証人は次のような祝いには参加しません。ロイクラトン。タイの祭り。祭りの間、人々は木の葉で入れ物を作り、ろうそくか線香を立てて水に浮かべる。木の葉の船は不幸を運び去ると言われる。この祭りは仏陀の聖なる足跡を崇めるためのものである。仏教百科事典。悔い改めの日。パプアニューギニアのザ・ナショナル紙で、同国の政府関係者は、この行事の参加者は、キリスト教の基本的な教えに同意していると語り、この日は我が国のキリスト教的信念の土台になっていると語りました。ウェーサーカ。仏教の聖なる日の中で最も神聖な日。仏陀の生誕、その悟り、その死、涅槃を祝う。世界の祝日、祭り、記念日辞典。聖書が教えていない宗教的伝統に基づく祝い。イエスは宗教指導者たちに、あなた方は自分たちの伝統のゆえに神の言葉を無にしています、と述べました。そして彼らの崇拝は人間の命令を教理として教えているので価値がないとも語りました。マタイ15章6-9節。エホバの証人はこの警告を真剣に受け止めているため、祝わない宗教的祝祭は少なくありません。エピファニー。高原祭、三権王礼拝の日、テムカト、またはロスレイエスマーゴス。占星術者たちがイエスに会いに来たこと、あるいはイエスのバプテスマを記念する祝い。この祭りは川の神々を崇める春に行われる異教の祭りをキリスト教化したものです。クリスマス百科事典。関連した祭りであるテムカトはこの伝統に深く根ざしています。古代世界における社会文化百科事典。聖母非昇天祭。この祭りはイエスの母マリアが肉体をつけて昇天したという信仰と関係があります。宗教と社会ファンダメンタリズム百科事典はこの教えは初期のクリスチャンの間では知られておらず、聖書にも出てこないと述べています。無限罪解体の祝日。マリアの無限罪の解体ということは、聖書の中では明確には教えられていない。これは教会が生み出した教えである。新カトリック百科事典。C. 四旬節。新カトリック百科事典によると、懺悔と断食を特色とするこの期間は、聖書が書き終えられてから200年以上経った4世紀に定着しました。同百科事典は四旬節の初日についてこう述べています。信者が灰の水曜日に灰をつける習慣は、1091年のベネベンタム宗教会議以降普及した。メスカル、またはマスカル。中世の社会と文化百科事典によると、エチオピアのこの行事は、大きな火を焚いて周囲で踊りながら、真実の十字架、キリストが貼り付けにされた十字架を見つけたことを祝う祭りです。しかしエホバの証人は十字架を崇拝に用いません。その祝日は特定の人物や組織、国家の象徴を崇めていないか。聖書の原則。エホバはこのように言われた。地の人により頼み、しかも肉を自分の腕とし、その心がエホバから逸れてゆく狂犬なものは呪われる。エレミア17章5節。エホバの証人は人々への愛を表し、時には祈ることさえしますが、次のような行事や祝いには参加しません。支配者や著名人を称える祝日。聖書にはこうあります。あなた方は自分のために、息がその鼻孔にある地の人から離れていいよ。どんな根拠があってその人が高炉に入れられるというのか。イザヤ2章22節。ですから、エホバの証人は国王の誕生日などを祝いません。国旗の祝い。エホバの証人は国旗の日を祝いません。聖書は、自分を偶像から守りなさいと言っているからです。ヨハネ第1、5章21節。旗は偶像ではなく、崇拝の対象とは見なせないという人もいますが、歴史家カールトン・J・H・ヘイズは、国家主義の信仰の主要な象徴、並びに崇拝の中心的対象物は国旗であると述べています。聖人を崇める祝日や行事。神を恐れるある人が使徒ペテロにひれ伏した時にどんなことがあったでしょうか。こう書かれています。ペテロは彼の身を起こして言った。立ちなさい、私も人間です。使徒十章25、26節。ペテロも他の使徒たちも特別な栄誉を受けたり崇拝されたりするのを拒んだので、エホバの証人はいわゆる聖人を崇める次のような行事には参加しません。万聖節。すべての聖人を崇める祭り。この祭りの起源は特定できない。新カトリック百科事典。グアダルーペの聖母祭。メキシコの守護聖人を崇める祭りで、この聖人をイエスの母マリアと見る人たちもいます。マリアは1531年、奇跡的にこの地に現れたと伝えられています。グリーンウッド、ラテン文学百科事典。聖明祝日。世界の儀式、出産祝いから葬式までと題する本はこの日について、子供がバプテスマや献身礼で付けられる名前の由来となった聖人の祝日であり、極めて宗教色の強い日としています。政治運動や社会運動を支持する祝日。聖書は、エホバのもとに避難することは地の人により頼むことに勝ると言っています。詩編118編89節。エホバの証人は、人間が世界の諸問題を解決できるとは考えません。そうできるのは神だけです。その立場を示すため、政治運動や社会運動を支持する青少年デーや女性デーなどには参加しません。同じ理由で、解放記念日やそれに類似した祝日は祝いません。神の王国が人種差別や不公平を解決することに希望を置いています。その祝日は特定の国や民族を高めていないか。聖書の原則。神は不公平な方ではなく、どの国民でも神を恐れ義を行う人は神に受け入れられる。使徒十章34、35節。多くのエホバの証人は母国に愛着を感じていますが、国や民族を高める次のような祝日は祝いません。 軍隊を称える行事。イエスは戦争を奨励することはなく、むしろ弟子たちに、あなた方の敵を愛し続け、あなた方を迫害している者たちのために祈り続けなさい、と教えました。マタイ5章44節。ですから、エホバの証人は、兵士を称える次のような祝日を祝いません。安ザックデー。アンザックはオーストラリア・ニュージーランド軍団の略称であり、アンザックデーは時たつうちに戦没者記念日となった。オーストラリア歴史辞典。福音軍人の日、休戦記念日、リメンバランスデー、メモリアルデー。退役軍人と戦没者を称える祝日です。ブリタニカ百科辞典。国の歴史や独立を称える祝日。イエスは弟子たちについてこう語りました。私が世のものではないのと同じように、彼らも世のものではありません。ヨハネ17章16節。エホバの証人は国の歴史について意欲的に学びますが、次のような行事には参加しません。オーストラリアデー。ワールドマーク文化と生活百科辞典によると、これは1788年に英国の兵士たちが旗を掲げてオーストラリアを新たな植民地と宣言した日を記念する祝日です。ガイ・ホークス捕縛記念日。1605年、ガイ・ホークス率いるカトリック教徒が国王ジェームス1世と政府高官の幕臣を企てたものの未遂に終わったことを記念する国民の祝日。英国民間伝承辞典。独立記念日。いくつもの国で年に一度独立国家としての始まりを記念する日とされています。メリアム・ウェブスター大辞典。その祝日には節度やモラルに欠けた行動がつきものか。聖書の原則。過ぎ去った時の間、あなた方はみだらな行い、欲情、過度の飲酒、浮かれ騒ぎ、飲み比べ、無法な偶像礼拝に傾いていましたが、諸国民の欲するところを行うのはそれで十分だからです。ペテロ第一、四章三節。エホバの証人はこの原則に従い、飲みすぎや馬鹿騒ぎが伴う祝いを避けます。エホバの証人は友人との団らんを楽しみますが、飲むとしてもお酒はほどほどにするようにしています。次の聖書の原則に従えるよう最善を尽くします。あなた方は食べるにしても飲むにしても、あるいは他のどんなことをするにしても、すべてのことを神の栄光のためにしなさい。コリント第一、10章31節。ですからエホバの証人は、聖書が日としている慎みの欠けた行動を促すカーニバルや、それに類した祭りには参加しません。ユダヤのプリムの祭りもその一つです。この祭りは、西暦前5世紀のユダヤ人の救出を記念する祭りとして長く行われてきましたが、ユダヤ教の神髄と題する本は、今やマルディグラ、つまりカーニバルのユダヤ版と言っても過言ではない、と述べています。この祭りには、仮装、大抵女装、奔放な振る舞い、大酒、馬鹿騒ぎがつきものです。エホバの証人が特定の祝日を祝わないとしても、家族を大切に思っていますか？はい、思っています。聖書は家族がどんな信仰を持っていても、その全員に愛と敬意を示すように教えています。エホバの証人になった家族が特定の祝日を祝わなくなったら、腹を立てたり、がっかりしたりする人もいるでしょう。裏切られたとさえ思うかもしれません。ですから、エホバの証人の多くは、家族や親族への愛を積極的に伝え、自分が特定の祝日を祝わなくなった理由を敬意を込めて説明し、別の機会に時間をとって家族や親族を訪ねるようにしています。エホバの証人は特定の祝日を祝う人に反対しますか？いいえ、エホバの証人は個人の決定を尊重します。どんな信条を持っているとしても、あらゆる人を敬います。ペテロ第一、2章17節。